はい、ポルチオタイム。というわけで、ポルチオタイム7日目。3月20日。というわけで、3月20日のポルチオタイム。1602年、オランダが東インド会社を設立。1703年、赤穂浪士が預かりの大名屋敷で切腹する。1815年、エルバ島を脱出したナポレオンが軍政を伴ってパリに入城、100日天下が始まる。1882年には上野動物園が開園。1914年、コネチカット州ニューヘイブンで、世界初のフィギュアスケート世界大会が開催。1951年、日本コロンビアから日本で初めての LP レコードが発売される。1969年、ジョン・レノンと小野陽子が結婚。1990年、大阪市営地下鉄の鶴見緑地線、京都鶴見緑地駅間が開業。1995年には地下鉄サリン事件。96年は、大阪の、民鉄、地下鉄5社で、スルッと関西の利用が開始。2006年、ワールドベースボールクラシック第1回で日本代表チームが優勝。これは現地時間ですね。と、まあ、こんな感じでですね、今日誕生日の方は、まあ、いっぱいいらっしゃいますけどもね、竹内まりや、竹中直人、あとはね、まあそんな感じですかね、と、井上雅宏ですね、仮面ライダーディケイド、まあこんな辺でしょうか。あと今日はね、平清盛が亡くなった日ですね。あとね、その、赤穂浪士が切腹した日なんで、もう赤穂浪士が全員今日死んでますね。もう、1703年の文字がね、ふわーっともう、並んでますけどもね。今日亡くなった人のところに。あとは、まあ、こんなもんでしょうか。イカリア長介さんも今日亡くなってますね。あと、今日はね、春分の日です。昼と夜の長さがほぼ同じになる日ですね。あと、電卓の日。電卓の生産が世界一になったのが、74年の今日というわけで。あと、まあ、LP レコードが発売されたことによって、まあ、LP レコードの日と。あとね、今日はパーマン1号の誕生日でもありました。こんなもんで、ですかね。はい、というわけで、ポルチオタイムでございます。ね。まあ、先ほど、クリネマも、終えましたけどもね。まあ、ギリギリになって、まあ、カーズが完成して。だから、結局、6部の、で、まあ、言い訳ですけどもね。6部の頃の絵は、結構真似して描いてたんですよ。6部、5部あたりの絵は、当時ね。なんでね、まあ、6部の頃は、ただその、ちょっと6部のあれで考えたら、ちょっとは、まあまあ、マシなんじゃないかなと。まあ、どっちにしろね、カーズではありませんけどもね。ね。クリナマのね、映像の方もね、まあ、おいおいアップされていきますのでね。その日の、ポルチオタイムのページに、 随時ね、画像、写真がね、写真じゃねえや、貼られていきますんで、動画が。なんでね、そちらの方をチェックしていただければなと思いますけれども、コメントの方をね、読み上げてまいります。はい、団長からコメントです。ポルチオのさらに進化した存在はいないんですかと。なるほど。まあね、ポルチオね、いわゆる、まあその、空の境界でいうところの、ね、四季と四季の間にいる、ね、空の存在。それがまあポルチオさんでございますけどもね。だからまあ、空の境界の、あれで言えば、まあ、アカシックレコードなんで、僕が。なんで、まあ、両儀式のあれで行けば、上はないですけどもね。まあね、ポルチオってね、ラテン語で、V、場所って意味なんで、ポルチオ自体はね、特にあれですけどもね。普通に、V っていう名前なの、V っていう意味なので、全然、ポルチオは全然、ポルチオですか何かっていう、そういうテンションでいけますけどもね、実際は、まあそういう感じでございますけどもね、恐竜ジャーの録画をね見ましたけどもね、グランセイザーのガイタレが、ね、出てましたけども。あれは、あれなんですよね。ジョン・カミナリとは別の人ですよね、多分。どうなんだろう。真剣ブラウンは、あれですよね。ね。あれは似てる、ポジションが似てるだけで、ジョン・カミナリとは別の俳優さんですもんね、あれは。確か。グラン・セイザーのあれと。まあ、グラン・セイザー見てないんで。あれですけども。ね。まあね、ああいう、だからその、あれも変身するらしいですね。ラミレス？恐竜シアンですか。スーツ一本、ああいう、だからまあ、あれがまあ、魂だけの存在なんで、そのロボットの引き継ぎが終わったら多分、消えちゃうゲストキャラクターと思うんですけども、そういうのが、スーツ作って出てくるっていうのはなかなかね、面白いというか、珍しいと言いますか。ね、あれですけど、まあでも戦隊のスーツって、怪人とかライダーに比べるとまだ安く上がりそうですもんね。まあ偏見っていうか、まあもちろんね、値は張るでしょうけども、なんか比較的怪人とかライダーに比べるとまだなんか安そうなんで、だからまあ、それで一体用意できたのかなという。で、トリンも変身するらしいんで、なんかやたらスーツが多いなという印象ですけどもね。でもまあね、だからその、暴れん、どうだっけな、だからその、ああいう風に手足を乾燥するタイプの戦隊ロボで、まあその、だからあんまりね、あれなんですかね、僕は。その、ああいう乾燥タイプよりは、無理やりでも、どっかにくっつけてくれた方が僕は好きなんですけどもね。まあ、あれですけども。ねえ、なんていうか、ねえ、ねえ、だから、まあね、まあ最初、ロボが3体合体で、その、普通に合体すると黒と緑が余るっていう。で、まあ別に乗り込む分には別に 合体してなくても乗り込めるしっていう。ね、それとその辺が勢いで流してましたけどもね。まあね、まあ勢いで流せる作風なんで、別にいいですけども、恐竜はね。ねえ。だから多分ね、プテラノドンだっけ、でしたっけ。そのエンディングテーマに出てくる6体目のあれが、多分トリンのあれで、だからそこからどうなるかですよね。その、3体合体になるのか。だからそのトリンと黒緑が合体して、一個ロボ作るのか、もしくは、プテラノドンが、例えばですけど、プテラノドンが、恐竜、なんだっけ、ロボの名前。まあ、ティラノザウルスの背中に噛みつくことによって、合体できる場所が増えて、例えば羽に、黒と緑がくっつくのか、みたいな。ただね、噛みつき合体っていう、もう、それをコンセプトを打ち出しちゃってるんで、だからティラノサウルスに、他の恐竜が噛みつくことによって、ロボができるっていう、それを売りにしてるんで、だから合体するジョイントは、多分、ティラノサウルスにそのジョイント部分って多分あの2箇所しかないと思うんで、ひょっとしたら足元とかにあるのかもわかんないですけども、おもちゃの現物持ってないんでわかんないですけども、だから、噛みつき合体っていう風にしてるんで、合体のバリエーションを増やすためには胴体ロボが必要なんですよ、だから、プテラノドンが、胴体ロボの役割を果たして、それに、黒と緑がくっついて2号ロボになるのか、ただね、なんですけども、今回、5人揃うことによって、ロボは、本当の力を発揮するんだっていう話にしちゃったんで、となると、黒と緑と何かで2号ロボっていう線も薄いかなって思うんですよ。だから2号ロボなしで、プテラノドンを介して、ジョイント部分が2つ増える。っていう風になるのかなと。それでまあ、全部で10体いるっていうのはもう出てるんで、これで、多分その10体っていうのはなんて言うんだろう、だから今回出てきた水色のあいつは、とかはまあ手足の乾燥の、あれなんで、だから10体っていうシルエットにもあいつはいなかったんで、その10体っていうのはなんて言うんだろう、メインと言いますか。10体プラス、手の部分で乾燥できる、その他の恐竜がたくさんいるっていう、風になると思うので、ね、だから、その辺がね、どうなるのか。まあね、明らかに、めっちゃでかい、何でしたっけ、プレシオサウルスとか、あの辺のやつがいたんで、多分それはまあ単体で1個、なるのかな、という。ね、だから、やっぱ噛みつき合体っていうのがちょっと、おもちゃの上でネックと言いますか。だからこれをうまいことできればね、面白いんですけども。だから恐竜単体もね、噛みつき合体っていう性、性っていうかですけども、ギミックが尻尾の方に集中してるのがね、なんとも。ちょっと全部一緒だなっていう感じですけども。だからゴセイジャーがね、ヘッダーを、アイデアとしては面白かったんですけども、ちゃんと、もっと、ヘッダーはもっといろいろできたなと思うんで、僕は。なんでね、ちょっと噛みつき合ったりで、どうなるのかっていうところの面白みが見たいですね。去年はね、ああいうリアルロボ系のあれだったんで、あれはあれで完成したと思うんですけども、噛みつき合体ね、まあ、最終的にどうなるかが、まあ楽しみですけども、ね。まあ、時間が いい感じになってまいりましたのでね、今日はこの辺で、ポルチオタイム7日目は、今日はこの辺で、また明日お会いしましょう。バイナラ。